朝からワイダン散歩ポッ。はい、ということで、心浮き立つ朝に立つあなたと私のワイダン散歩、私がワイダン太郎、ワイダン太郎、ワイダン太郎、ワイダン太郎でございます。よろしくお願いいたします。そして
はい、しゃぶられるよりしゃぶりたい、なめひろしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ただ4回名前言うただけということになりましたけど、今だから僕がいつも僕らがやってるのが、はい、朝からワイダン散歩って僕がね一回隣入れた時にはいとかね調子いいのを入れてくれるんです、いつもね。
はい、はい、
で今回僕ワイダン散歩をちょっと長めにしたのはなんでか言ったら、ワイダン3ぐらいの時になめひろしがコーラ飲み出したから、これはね時間与えてあげなあかんから。
すいませんね、
あえら今日長いなと思った人はね。そういったことがありました。
申し訳ない。
ということでこの番組はですね、はい、朝から我々集まりまして、ワイダンしながら散歩しているという一風変わったポッドキャスト番組になっております。ただ今回もですね、はい、雨天のために家でのリモート通話になっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いやー今日雨降ってくれてよかったね。なんか昨日の段階でお互いホッとしたような感じがしました。
まあ、まあ、1日雨っていうのが早めに分かってたんでね。
で早めにね、もしあの昼からやっていうのがなったらなんでやねん思ってたやろね。朝からでいいやないかとかね。
まあまあまあ
結局リモートが一番ね楽なんですよね、これどうしても。朝晴れてたら晴れてんのかい思う日もあるしね、えらいもんで、自分で決めたことなんですが、
でもやっぱりちょっとちゃいますよね。まあ、リモートにもリモートのこの良さがあって、うん、我々すごいリラックスしてやってますけど、やっぱりこう、ね、散歩で歩いてるからこそ生まれるリズムとかもあるじゃないですか。
いやこれさ、ほんまおそらくそうやと思うんだけどさ、
はい、
前回のそれこそ前回の回、はい、ほんまになんか楽しかって面白かって、
はいはい、
で自分でも聞いたんですけどね、でその後にね、見つけましたよね、ツイッターのコメント、 X のコメントで、
はい、
ちょっと今 X のコメント見れます？
ちょっとお待ちくださいね。
ごめんね。いや僕嬉しかったわ。母妻女さんっていうねポッドキャスターの方がいて、その方がまた聞いてくれてたんですよね。はい、はい、でその方が X でポストしてくれてました。はい、なんて書いてました？
はい、Y さんすごい、インバウンドガイドやろうとしてる私にはとても励みになる話で開業して、サムライセット活躍する日も来ますように。そして、はは、そしてリスナーコメント、諦めなくていいと私も思いましたし、 Y さんの考え方に共感ですと。
これは嬉しいやんかな。
そうですね、
あの時僕らもテンション上がって喋りたいことだけ喋っていうか、まあ僕だけやったけどね、喋って。
いやいやそんなこともないですけど。はいはい。
でもしこれが女性が聞いたらどう思うかなとかね、いろいろそんな話も実はしてましたよね。
まあまあ、はい、しました。
母妻女さんは女性ですから、その方がいやいいと思うよと言ってくれたら、ほんまこんな嬉しいことないじゃないですか。
いや正直めっちゃ励みにはなりますよね。
めっちゃ励みになる。そして、はい、それこそあの時コメント送っていただいた、前回ですねコメント送っていただいた、はい、子供が欲しいけど奥さんとの兼ね合いがあってなかなかそういったことに及ばない、どうしたらいいですかねと、はい、いうコメントくれました。でその方に対して僕らはもう一生をかけてあなたを肯定しますと僕ら言うたんですよ。
はい、
ね、僕もなんか言いながら自分に寄ってた部分は確かにあった。いい風に思われたいとかね、
はい、はい、自覚があるのが怖い。
だからほんまそうやねんけど、何でもそうやな、なんかせなあかんと言われたらせえへんからね、人中は。
いやいやいや、ほんまに
ほんまそうやろ。で僕今髪長いっていう話を今までしてきたと思うんだけどさ、
はいはい、
そろそろ切ろうかなって思ったんよ一瞬。
ほう、
その時に髪切ったらって誰かに言われても俺。
なるほどなるほど。
ほんほんほん、で切ってたまるかって思ったよな。
ほんほん、
人間ってそんなもんやねん。
そんなもんかな。
俺がそんなもんなんかな。例えば右へ行こうと思った時に、人生枝分かれして右へ行こうと思った時に右へ行った方がいいよって言ったら俺も右行けへんと思うねんな。
まあいや、言いたいことは分かるんですよ。ただまあ人によるかなっていう。
ああ、そうか、言うてくるやつによるか。
そうだから、まあよく言うのが、あの母親おかんとかに、あの勉強しなさいって言われて、うん、いや今やろうと思ってたのにが嘘かほんまか別として、ほんまに思ったのになんか言われたらもうってなるのあるじゃないですか。
ほんまそれは地元でもな、小学校の時、あのおかんが、あんた勉強しいっていう、あのうるさい家庭のやつアホやったもんな。
どこまで言うたんねん。
漏れなくアホやったで。だ勉強しなさいしなさいって言わん方がしようねんて、ほんまに。
っていう人もいますね。
うん、だから、かと思って、ほんまにそうやと思って親になってね、勉強してって言うたらあかんな思ったら、勉強すんなよ、勉強せよって言わんかった言わんかったで、せんでええねやって思う子供が生まれたりとかな。
まあ可能性はありますね。まあその可能性はあるでしょう。
で、これなんかほんまに、さっきさ、なめさんが言ったけど、人によるかもしれんね。この人に言われる分にはいいけど、この人に言われてな、たまるかしてたまるかって思うこともあるかもわからん。
はい。
で、それがなんか、年を重ねるごとにさ、どんどん増えていってる。要はね、年を重ねるごとになんか人をすぐ嫌いになってるわ、俺。
きついなぁ。
これ逆ちゃうかった
僕は逆のイメージですけど、なんか。
俺も逆のイメージやったわ。
年齢重ねるほど人の意見入ってくるのかなっていう。
俺すぐ人嫌いになるわ最近。
生きにく。
生きにく。思ってた大人になってない。
まず Y さんから救われて。
Y なんで。なんでやろうな、なんか大人になればみんなと仲良くどんどんなるとばかり思ってたけど、
はい。
どんどん人を嫌いになるな。
まあでも。考え方によってはですけど、
うん、
選択肢があるじゃないですか、大人の方が。
まあまあそりゃそうやね。
子供の頃ってコミュニティが狭いから、もうその界隈がすごく重要じゃないですか、小さい狭い世界が、ね、
ほんまそうやわ。
だから逆に言うと、ちょっとでも嫌なやつでも、例えば学校のクラス30人、うんうんうん、嫌いなやつがおってももう30人で生活しないといけないっていうのもあるじゃないですか、
うんうんうん、そうやね。
大人になったら会わへん人とかはもう関わらんで生活できるようになるじゃないですか。
そうそうそうそう、それがよしあしあるけどね。
だから嫌いな人は嫌いって判断してもいい感覚なんでしょうね。
そうやな、今俺そうかもしれへんわ。だからすぐ嫌いになるで。
めっちゃおもろいけどな。
めっちゃ嫌やわ、そんな自分が。ああこいつ嫌いやなってすぐ判断する。
ようそんな話聞く。多分リスナーさん YG さんも思ってんちゃう。Y さん確かによう言うてるなって。
嫌やな、そんな自分が嫌やな。ほんま、なんか許容範囲がどんどん広くなっていくのが大人やと思ってたけどな、どんどん狭まっていくんやなっていう、ま
あでも僕偏屈なんであれなんですけど、逆にそういう時言いたなるんですけど、だからそうなると Y さんはどんどん素直になってるとも言えますよね。
あ、でもほんまそうかもしれない。今までずっと我慢してたなっていうのはめちゃくちゃあるな、は
い、だから解放されていってんちゃいます、うん、どんどん言ってる言ってる、自由人に
自由になってる、はい、でなんかそれこそ今までね、そうしていかなあかんと思い込んでたんやんか、若い時とかって、はいはいはいはい、なんか嫌やなと思っても、あ、まあその人がそういうなんか俺の間違いかなとか、
はいはいはい、わかりますわかります。
例えばまあこれちょっとちっちゃい例え話をします。これが全てではないですよ、はい、今から言うことがね、
はい、
例えば飲み会誘われて行きたくないなと思っても行ってました。
はいはいはい。
で例えばそれを断った時にすごい自分が罪悪感に苛まれてる時ありました、若い時。
はいはい、わかりますわかります
ね。で行くことが正義なんや、人間関係としてっていうところまであったような気すんねんけど、
はい、
今思えば行く必要なんか一切ないからね。
まあまあそれは全然行かんでもいいでしょうし、
だから行きたい時に行ったらええんですよ。
はいはい。
で俺逆も思うねん、ほんまに。例えば飲みに行こうとか、例えばどっか行こう言った時に、
はい、
そっちが行きたくなかったらもう来んといてって思うねんね。
誘ったもののね。はいはい、
いやそうそう、だから誘えへんくなってきた人。
ああ、なるほど。
だから申し訳ないやんか。だから誘って俺当時の俺みたいになんか無理していかなあかんと思ってるようなことになってたら申し訳ないから。
あ、はいはいはい。
だからこれ僕はベストを求めたいんですよね。ベストを求めるんやったら、たまたま入った居酒屋にそいつもおるべきなんですよ、
はい、うん。
あ、飲みに行きたいから来てたんや、俺も一人やねん、女は喋ろうかが一番俺の中でベストやねん。
でもそれ そいつは一人で飲みたかったっていう可能性もありますよね。
あ、そうそう、だから次そうなってくるわ。
はい、
だから誰とも飲まれへん。だお互いがピークに達した時に、なんか一緒にしたいねんけどな。でもそうはいけへんからね、なかなか。
まあまあ、でも多分この聞いてくださってる皆さんの中で、うん、Y さんみたいにもっと素直に自由にっていうのが羨ましかったり憧れてる人もおるでしょうし、
いやでも大変やと思えへん。ほんまに汚い飲み会って一番のさ、時間の無駄やんか。
まあ無駄やし、まあなんかでもそこでどうのこうの、なんかちょっと前によく SNS で流れてきてましたね、
うん、
あの会社の上司の人が部下のを誘ってて、うん、で、
はいはいはい、
部下の人がそれ残業代出ますかみたいな。
ああ、なるほどね。
いやいや出るわけないやみたいな。
うーん、そうやな。
ほらもうそんな就業時間外にわざわざ付き合いたくないんで行きませんみたいな、なんか
そいつはもうすごいな。
でそれがほんまのやつか、いやちょっとオーバーにあえてその SNS 用に撮ってる可能性はあったんですけ ど、ね、結構それが見てる人たちの中でこうなんか湧いて盛り上がってるやつ見たんすよ。
まあでもそうやな、だ職場にもよるし、その上司にもよるもんな。いい人やったら別にかめへんけどな。ほんで、
そう
あのその上司が払ってくれるんやったらまだしも、あなんか払わへんねやろ、割り勘とかやったりすんねやろ。
ほんまにちょっとだけ待ってください。
はいはい、
すいません。
あ、今誰か来ました。あ、今ねちょっと今ズームでやり取りしてるんですけど、多分宅急便かなんか来はったんやろね。何を頼んだんやろね。なんか宅急便で頼むことあります？何が来たの？
はい、
何が来たの？
あ、ちょっと待ってくださいね。
なんか来たね今。
はい、
誰か来はったの？
はい、ちょっと今
なんか来たんやね。
なんか来ましたね。はい。
おお、帽子買ってる。
この間かぶってたと飛んでたんですよ。帽子飛んでったと思って。一瞬で振り返ったらもうどこに行ったかわからんかったんで。
ああ、今新しい帽子をかぶってくれてます。ちょっとアメカジっぽい感じのね。
はい、
可愛らしいやん。
ちょっと
なんかあれ、じゃガソスターかなんかのやつじゃんそれ。
ヘルメットのメーカー。
あ、ヘルメットのメーカーな。
はい。
いや、似合ってる似合ってる。
ありがとうございます。
言うてくれたやん、そんな。帽子買ったんですって。
ネットでポチったら今届きました。すいません、すいません。で、かぶりながら行きますわ。
いや、よう似合ってますよ。
ラジオやのに。
よう似合ってるやん。
写真だけ後であげますわ、ほんじゃ。
うん、写真だけあげてください。
はい、
ということで、
すみません、
はい、いろいろぐだぐだ話しましたけどもですね、今回もワイダンナイ、モーニングスクープということでやっていきましょうか。ということで、はい、今回はそれでしたら、なめ探偵の方からいきましょうかね。
はい、じゃあそれでは、はい、僕が持ってきたトピックなんですけども、最近ちょっと僕 YouTube のアリゴリズムっていうんですか、
うん、アルゴリズム、うん、
アルゴリズム、
うんうんうん、
好きなものをこうどんどんおすすめしてくれるやつね。
そうそう、勝手におすすめしてきよるからね。あれ
こんなん前見てましたよねみたいなんで、
はいはいはい。
で僕このワイダンさ
んそんなデッチみたいなんちゃうやろけどな、喋り方
いやこんなん好きでしたろみたいなのをめっちゃ丁寧にしたから進めてくれるんですけども、
一個それを見てしまったら関連でめっちゃ出てくるからね。
はい、ほんで僕このワイダン散歩やってから僕の YouTube めっちゃエロいんですよ、うん。
あ、やっぱそうか、ちょっと調べたりするから。
はい、うん、もう肌の露出ばっか流れてくるんですね、
うん、恥ずかしいなそれ、誰かに見られたら
見られたらめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、
だってまあそしゃあね、一回でも見たからデッチは進めてきよるわな、はい、
仕事できるデッチですから、
うん、で仕事できるデッチなんで、もうちゃうねん言うてもまたまた言うて
好きでしゃろって手もみながら来るんすよ
嫌やな、
嫌いではないけど言うて僕も
見ちゃうからね。
はい、ほんで、あるその動画の中で、
うん、
あのアイドルのグラビアアイドルさんのイメージビデオ、うん、
はいはいありますね、
を紹介してる動画やったんですよ。
うんうんうん、
で僕それ見てた時にその手があったかって思わずこう膝を打ったっていうんですか、やられたなと思ったそのシーンがあったんですけど、
はいはいはい、
最近この機材カメラとかが進化してるから GoPro って結構もう世の中に出回ってるじゃないですか。
うんうんうん、
で今までのそのセクシーなそのイメージビデオって例えば女の子が水着でこう砂浜を走ってるとか、ちょっとこう縄跳びをしてこうバストがちょっと揺れてるだとか、
うんうん、
なんかまあバナナとかフランクフルト的なものをちょっと食べてみるとかね、
うんうんうん、
そういうのが一般的やったと思うんですけど、その GoPro をね、おそらく GoPro なんですけど、
うん、
自転車ね、女の子が水着で自転車乗ってるんですよ、
うんうんうんうん、
でまあそんなの多分今まで颯爽としてちょっと爽やかなやつあったと思うんですけど、
うんうん、
その GoPro を、タイヤ後ろのタイヤの、そのタイヤの中心の付け根ぐらいのところからセットして、
うんうんうん、
サドル越しのお尻をずっと撮ってる画角があったんですよ。
うわすごい画角やな。
こんな撮り方できるのか今と昔のカメラやったら絶対つけられへん。
無理やな無理やな。
高画質のやつ撮ろうと思ったらカメラ重いし、
それ言うたらさ、今までやったら彼氏目線とかね、はいはいはい、そんな目線やったけ
だけど
それはなタイヤ目線
そうタイヤ目線
いらんやろ
ずっとこのサドルで僕どっちかというとこうお尻が好きなんで、
ああなるほど、もう持ってこいやね、
そのサドルに乗っかってむにゅっとなったこのお尻太ももをずっとこんな手があった
かもね
と思って、
それいいかもね、
やられたと
これさ俺気づいてることがあって、はい、俺あのそれに近いねんけどさ、
はい、
女性がすっごいいやらしく見えるアングル知ってんねん。
どんなアングルなんすか？
これマジで皆さんこれ聞いてもらいたいんだけどさ、はい、坂道で自転車こいでんねんな。
はい。
坂道自転車こいでると思って、むっちゃしんどくない？
上り。
上り、むっちゃしんどいやんか。は
いはい、しんどい
っ
すね。で、
その時立ちこぎなんねん。
はい。
でもお尻は後ろにキュッとなってんねん。ある程度。
はい、はい、はい。
立ちこぎやねんけど。
はい、
でその時にもうめっちゃしんどいからはーってやってる時の後ろからの女性がほんまにタッチバックのあえいでる感じになってんねん
知らんかった、そんなん考えたことなかった。か
ものすごいエロいで、
はあなるほどね、
エロい言う人おったわ。もうなんかサッカー終わらんといてっていうい
つまでも登り続けてと。
たまたま前に貼った人やったけどな、それだ。そんな目で見ようと思ってないよ、ごめんなさい、ね、皆さん。
はいはい、まあそれはね。
でも なんやこれ、知ってる知ってる、え、あれやってなってん。このアングルすごいで。
ああ、だからまだまだこう隠されてる。
そうそうそう。
だいぶフェチの部分ですけどね、これは。
全然、だから連想さす部分やな。
まあそう、まあイメージビデオってまさにそう、
ま
あそう、
まさにそうじゃない？
まあ、イメージがね、何をイメージなのか、それはいろいろ捉え方もあるでしょうし。そうそうそう。
だから俺のはまだわかんねん。イメージビデオにする価値はあるはずやねんけど、
はい、
そのタイヤ目線っていうのはわからんわ。無機質すぎるやろ、それ。
僕結構イメージビデオ好きなんですよ。
ああ、そうなん
だ。がっつりのセクシービデオ、アダルトビデオももちろん好きなんですけど、あえてエロくないけども、
分かる分かる
分
かる、
エロくないものを使ってエロを表現するってすごくアートやな、芸術やと思うよ。
ああ分かる分かる。俺は一時ね、あの YouTube で生ダコを食べる女性ばっかり見てた
まあまあ多分そういうことやと思うんすよ
俺やたらと検索結果で生ダコ食べる女みたいな、めちゃくちゃ調べてた時やったわ。エロかったわ、生ダコ、生きてる生ダコ
でっち困るやろな、うちの主人なかなかのところやから言うて、
ホタルイカとか 進めてきて、ちゃうホタルイカいらん
言うて。で、でっちの喫煙所おもろいやろな。うちのんはほんま。
なあ、なんか変な見出したで言うて。いや、なるほどね。これは、あ、面白いですね。
そう、だからなんか、例えば、もし自分が撮るなら、どんなところからのアングル面白いかなとか、なんかいろいろ考えちゃったんですよ。
これぜひ、あの、聞いていただいてる方も、あの、このアングルいいよとか、はい、まあ僕で言ったら、その、自転車後ろ姿、
生だことか、
立ちこぎで生だことか、
はい、
あ、ね、ありますけど、このアングルフェチやねんとかあったらね、ぜひぜひ教えていただけたらなと思います。いや、これ面白いですね。
はい。
なるほど。ということで、はい、じゃあ僕も行きましょうか。
はい。
今回私がですね、紹介させていただくのが、これはスウェーデンの、はい、実験なんです。で、ちょっとセンシティブな内容でもなるんですが、はいはい、スウェーデンの35歳男性が、スズメバチの巣で G 行為をした後、はい、スズメバチに全身を刺されて死亡したんですよ。はい、地元紙の報道によると、はいはいはい、同国、うん、南の都市イースタッドで13日昼、35歳男性が、自身所有の牧場で倒れ、発見後約1時間後で亡くなったと。
うんうんうん、
死んだスズメバチの上に男性の精液がかかっていたことから、男性は自分のペニスを巣に挿入し、はい、G 行為をしたと見られると、はい、巣の壁の方にはですね、男性の両手の指紋も残っていた。検視の結果、うん、男性は体中にスズメバチによる146箇所の刺し傷があり、うち54箇所が精液に集中していたっていう話だよね。
なるほどなるほど、はい、
でこれまあ実際亡くなってはるんですよ。
はいはいはいはい。
でこれはね、僕はこのニュースを見て、いろんな見方があると思うんです。人によってはアホやなっていう方もおられるかもわかりませんが、まあまあまあ、はい、僕はこれ見た時にね、あ、背中合わせなんやなって思いました。
背中合わせ、どういうことですか？
いや、生と死、まさに生と死がね、
はいはいはい、
で命を懸けて快楽を取ったわけでしょ、おそらく。
まあそうでしょうね、うん、
それこそ僕らの時代で言ったら、そのこんにゃくにチンコ入れてみるとかね。
はいはい、なんかそんな聞いた
ことね。こんにゃく切ってチンコ入れてみたりとか、はい、あとカップラーメンに、カップラーメンお湯ふやかしてお湯全部捨てて、
はいはい、
入り口の方穴開けてね、
はいはい、
挿入したらものすごい気持ちいいとかって聞きました。で、ね、それを聞いた僕は中学校1年生で家で一人でおるときにそんな話を聞いたことあったなーってムラムラーっとしてきて、あ、カップラーメンのやってみよう言って探したんですけど、 UFO しかなくてね。で、祈祷だけやけどしたいうのありました、正直ね。でもあの時に僕が あまりの暑さにヒートショックを受けて倒れてね、
はい、
もしかしたら亡くなってしまってた可能性もあるんですよ、これ。でも
その
時の僕は、はい、その関係ないんですよ、その暑かろうがなんだろうが。
そうっすね、
とにかくチンコを入れてみるというある種のアドベンチャーなんですよね、
はい、
でそれの究極いったんじゃないですか。
まあそうでしょうね。
蜂の巣に突っ込んだんでしょ。突っ込んだあかんよ、分かったんね、そんな冷静な時分かった、
ほんまに分かってる、
俺かって分かった、その人かって分かったんですよ、言うな、
はい、
あかんとか言うな。
はい、
分かっとんねんけど、入れてみたわけやんか。んで、えらい良かったんでしょ？
多分、最高に気持ち良かったやろうし、良かってほしい。
良かってほしい。でも、良かったから達したわけやんか。で、蜂にね、精液がかかってたということは、
はい、だから、
最後のメッセージでもあるわけやん。良かったよと。
ダイイングメッセージが。
ダイイングメッセージでもあるわけ。
で
その途中でもう無理やねん、その達する時にいきなり達しませんねん、男っていうのは。気持ちいい気持ちいい気持ちいい気持ち、ああ、あかんあかんあかん、行く行く行く行く行く、達すなんですよね。でその、
はいはい、
行く行く行く行くっていう時はもう何にもできへんなんですよ。だから蜂に刺されてん、はいはい、そのうちに蜂に刺されてんねんけど、行く行くのゾーンに入ってたらもう刺されてるけども、もう行かなしゃあないんです。どうする、
後戻りできないっすね。
で僕のね、友達で、あの当時自分の家で部屋でオナニーしてたんですって。
はいはい。
でそいつの家僕行ったことあるんですけど、変なとこに 変なとこにテレビ置いてるやついますね、時々ね、地面に置いたりとか、
あ、はいはい、
なんかテレビラック買いなとかね、あとそいつは部屋の真ん中にテレビ置いてたんですよ。
珍しいですね。お、
珍しいで、ベッドがあって、テレビがあって、その向こうに扉があるんですよ。
ほうほうほ
う。でベッドから座りながらこうやってね、自分でいたしてた時に、いくいくのゾーン入ってきた時に、はい、そのおとんがね、お飯やぞ、何してんねんって開けたんですって扉。
ほう。
でもその時もういくいくのゾーン入ってるから、最後親父を見ていったらしいねんな。
なるほどね。ああ、わかるな。はいはい。いや、わかるよ。想像できる。
わかるよね。
はい。
だから、親父入ってきた言うけど、もう止まらへんのよ、その時は。だから、蜂もそうなんやろうな。
そうでしょうね。
で、それもそっち取ったんよ。そ、しゃあない。結果的になくなってしまったのは寂しい話やで。
はい。
辛い話、事件やねんけども。
まあ、そうですね。
どれだけ人間っぽい人間なんやと。
いやー、めっちゃ人間ですわね。
めっちゃ人間、あかんねん。蜂の巣でそんなんしたら刺されるか分からへんで、でも、うん、初めの興味本位で入って刺されてんの分かって、これ以上刺されたら致死量を超える、でもそんな言うてられへんねん、はい、当時は。
はい。
だからそこはもうみんな、ある種そこは分かってあげてという話
だな。みんなは多分分かってあげてると思う。
いや、これ事実としてね、こういうことがあったという事実やねんけども、男ってそういうとこあるよねっていうね。
だからまあ結果的にね、こう亡くなってしまってるんであれなんですけど、
うん、
そのスズメバチの巣って多分もう本人も生き切ってしまってると思うんですよ。
確かにね、
最初からスズメバチの巣ではなかったと思うんですよ。
まあ確かにいろんな巣があるからね。
そもそも巣やったのかもあるし、
確かに
穴なら何でもよかったのか、
うん、
いや、この なんかわかんないですけど、こうねじれてねじれて、この動物の巣というものに目覚めてしまったのか、でそれと同時にこの命の危険がよりこうね、
それ背徳感になってというか、
やってとかで、
そうやな、
人間疲れたりとか命の危険がある方がよりこう繁殖能力上がりますから。
確かに確かに、
種を保存しようと。でスズメバチは初めてやったのか、いや前回スズメバチでもいけたのかとか、
いけたのかとかね、まああるわけや。で最後スズメバチにかかってたいうのがね、何とも言われへん、はい、なんかやり返してることにもなってるわけやん、スズメバチに対してね。
スズメバチに対してそれはやり返したのか、スズメバチに刺されたことによってより気持ちよくなった可能性もある。
それは分からへん、もう聞かれへんからね。
そうですね。で彼は彼なのかな、童貞やったのかどうかが、
そうやな。でまああのー、それこそね、オナニーって深いなと思っててね。
はいはい。
僕の知り合いの話でね、あの肛門オナニーにハマった人がいるんですよね、
はい、うん。
で肛門にバイブを自分であのヒモバイブっていうんですか、ヒモバイブっていうのがあるのか知らん、なんか玉みたいなのがあってそこにヒモがあってね、
はい、はい、
で、リモコンがあるんですよ。でその初めの玉みたいなところを肛門に刺してる、刺して自分でリモコンでビーってやって肛門オナニーにハマったやつがいるんですよね、
はい。
で彼はね、その終わった後に抜けなくなったんですよ。
ほう。
で抜けへん、これ一生抜けへんのかな、怖いってなって、彼はその、はい、紐をね、近くのなんていうんですか、レバーにくくりつけてね、窓のレバーに。
天才やな。お、
椅子に乗ってジャンプしたらしいんですよね。
ほう。
ほんならポーン言うて抜けて血が出たらしいんですよ。
ほう。
でも死んだと思ったって言ってるんです、彼も。
ほうほうほう。
でしょ。ほう。でオナニーっていうのは非常に深いんですよ。
あれは探求心の塊ですからね。
誰が、ね、椅子に登ってジャンプして。
天才やな。
血が出た言うてましたよ、ほんまに。そうなんです。ということで今回もですね、ちょっとズームですんで時間が迫ってきました。さあということで今回もコメントが ありがたいことに来ております。紹介してもらいましょう、どうぞ。
これこのままいきます。もう一回つなぎ直します。
あ、もうこのままいっちゃいましょう。多分いけるでしょう。いき
ますか。はい。それでは、読ませていただきます。はい、こんにちは、大左乳小右乳です。
出た、俺好きやねこの人名前、はい、
僕は今度初めて全身脱毛サロンに行きます。
はは、
全身脱毛なので担当のお姉さんからこの陰部の毛はどうされますかとおそらく質問されます、うんうん、そこで相談です。そうやね、僕は自分のおちんのことを陰部と呼んだことがないので、
うん、
あ、陰部の毛はというのは恥ずかしく、かといってチン毛はというわけにもいきません。何と呼べば自然に会話が成立しますか、うん、という。
陰部の毛でええやないかい。
それが言われへんの。僕も言ったことはないけど、言われへんの。どうすればいいですかって。なんかもっと他の呼び方教えてくださいって。
ああ、でもこれは確かに、陰部の毛って自分で言うのは恥ずかしいかもしれへんな。で、かといって、チン毛っていうのはなんか場にそぐわないような気もする。
はい。
これなんやろな、なんて言うたんやろ、あ、まあよく言うのがそのプライベートゾーンとかいう言い方するのかな。
まあまあ多分そのサロン的な感じで言うと多分そういう言い方するんちゃいます。
でもねこれ、
ま
あ、僕の経験則なんですが、なんでもね、な、日本人ってそうなんですけど、ちゃん付けすると可愛いんですよね。
はいはい、ちゃん付けね、はい、
うん、だから、あ、チンゲちゃんは置いといてってチンゲちゃんは置いといてって言うと可愛く聞こえますよ。あ、この人ちゃん付けした、あ、なんか気持ち悪いともなれへんしね。
なるほどね、陰毛
ちゃんとかね。
ほう、
はい、陰毛ちゃんいいんじゃないですか。あ、陰毛ちゃんはいいです、そのままにしてくださいって。もうそれまで怖い顔してればしてるほどか、あの、面白いから、だから不愛想にしてくださいね、その時はね。
なるべく不愛想にして、
うん、
陰毛ちゃんはって言うたら、うん、ギャップで可愛く見える。
受けます。
なるほどね。
ナメさんはどうですか。なんて言うたらいいと思う。
難しいですけどね。
うん、
まあチンゲって多分、まあ、男性の皆さんは一度は経験あると思うんですけど、
うんうん、
なんでそんなところにみたいなところ部屋中に用ないですか。
うん、そうやね。どこにでもあるからね。
だからどこでも部屋ってどうですか。
あ。なんかいいねそれ。どこでも部屋はな、あ、でもそれ説明すなあかんで。
まあで、された時に、いや、こういうどこでも部屋がそのどこでも行かへんように脱毛しちゃってくださいよみたいな。
ああ、なるほど。
はい、
なるほどなるほど。ああ、なるほど。どこでも部屋はあのー、あ、剃ってくれますか。え、どこでも部屋って何ですか。
部屋って何ですか。
この毛ってどこにでもあるじゃないですか。
ですか。
あー、なるほど、
はい、
あの、この間筆箱に入ってましたとか、何でもいいんですよね。
そうそうそう、
小銭入れに入ってたんですけど、どこでもいますもんね。
ね
ー、ははは、って人笑い取ってから、
はいはい、
あ、それはいいかもしれんね。どこでも部屋で、
まあ、部屋、まあ、ちょっとね、ポケットから秘密道具出す感じで言うていただいてもいいし、
どこでも部屋
部屋、
あの、それは、あ、それいいじゃないですか。ユーモア、ユーモアですね。
なんかちょっとそんなんでどうですかねとは。
なるほどなるほど。
どこでも部屋、
確かに僕もね、あの、剃ったことないからあれやけど、剃ってもいいかもしれんね。どこでも部屋はほんまどこでもあるからね。
ほんまに。
なるほど。ということで、はい、他にもコメントいただいてます。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。続きましてこちら、こんにちは、キュウリから白濁です。
あ、ありがとうございます。
はい、私は今ニューハーフの方の風俗に行こうか、ま、どうか迷っていますと、うん、ニューハーフの方の風俗に行こうか迷ってます。はいはいはいはい、
ありますよね。
一度の人生だからいろんなことを経験したいなと思って実行しようか考えております。もしお二人がニューハーフ風俗などのご経験があればその思い出も聞かせてくださいということです。
いや、これ僕はまだないんですけど、これ行ったらハマるって言いますよ。ほんまに
言いますよね。
これめちゃくちゃいいらしいよ。
すんごいらしいですね。
で、それこそさっきの肛門にね、バイブを突っ込んだという彼は、ニューハーフ風俗にハマってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、めちゃくちゃ良かったって言ってましたわ。
言います。めっちゃ聞きます。僕もめっちゃ興味あります、だから。
あの、僕もちなみに、あの、男性の方に口でね、言い出してもらったことがあるっていう話を以前しましたけど、はいはいはい、そらうまいですよ。
まあ、うまいでしょうね、それは、おそらくね。
だってそら、知ってんねんから。同じなんでしょ？場所も全部が一緒なん、はい、 いや構造を知ってる人間がやるのはそれはうまいに決まってあんねん。
はいはいはい。
で僕が例えばね犬のここ犬のここ押したら気持ちやろう言うても俺犬やないから分からへん。
はいはいはい。
でも僕はのチンコのどこを触ったら気持ちいいとか分かりますわな。
はい、そうですね。
でそれと一緒がそらニューハーフの方はうまいよ、ハマってしまいますよ。
はい。
だからこれ必死で止めてあげるのが一番いいかもしれんね。
まだ行くなと、もう帰ってこられへんぞと。
そうそうそうそう、もう一回いたしてしまったらもうハマってまうからな。
でもエロの探求心は止めれないでしょう。こんなもん。
でそうあのもっと言ったらあのやめとけって言われると行くからな、さっきの話じゃないけど。
ああそうですね。ほな我々が行くな行くなと言えば。
うん。で行け行けと言うても背中押されて行くからな。どっちしろ行きはんねん。
もう行くでしょうね。
うん。もうしゃあない。でも行って教えてもらいたいね。どんなんやったか。
まあそうですね。めちゃめちゃ興味ありますね。
うん、行ってすぐ教えてください。どうやったかをぜひ教えてください。
まあ行ったらちょっとその時の感想をまたぜひコメントで送っていただきたいし、だから我々はキュウリから白濁さんが行くやろうなと思って行けとも言うし行くなとも言います
と言います。まあ何を言うたかて行くんでしょもうこの話を出してる時点でもう足はそっちに向いてるじゃないですか。白濁さん分かってあるんですよそれは。
そんな隠してもしゃあないでと。
しゃあないんですよ。
そうですね、行くですね。
ということでね、いやぜひぜひ行った後お話聞かせていただけたらなと思います。
はい、思います。
ということで、はい、これからもですねどしどしコメントお待ちしておりますんで、よろしければ、はい、ポッドキャスト Spotify の方からコメントを、送っていただいても結構ですし、はい、我々の Twitter のねX の DM からでも、はい、ぜひぜひ送っていただいても大丈夫です、はい、でもしよかったらこんなことやあんなこと、おいちょっと待て、 Y なんたら、おいちょっと待て、なめひろし、はい、この前のこの発言はどういった意図があってそんなことを言ってんねん、ちょっと引っかかったぞ、うんうん、うち私、はいはい、俺こんなこと思ったという、はい、クレームなんかでも結構ですんでね。
なるほど、
うん、ぜひとも送っていただけたらなと思います。ということで、はい、今回まさにシーズン10がこれ最終回ですか。
そうですね、10の4、うん、はい、最終回です。
そうです、またシーズン11があるかどうかは今後次第ですから我々のね、
はい、
お互いにミーティングします。ミーティングしますんで、またよかったらコメントどしどしくださいということで、
はい、
シーズン10の最終回もこれにてごちそうさまでした。